それではあなたを信じますと題しまして、新井牧師よりメッセージをいただきます。
2025年も最後の主日となりました。年を重ねるごとに時が経つのが早いなと思うようになるとよく言われます。私も例外ではありません。一日一日を大切に、どんなことにも多くのことを感謝して過ごしていきたい、そう思って歩み始めた1年でありました。皆さんにとってはどのような歩みであったでしょうか。先日保育園の職員のクリスマス会というのを行いました。そこで一人一人が丸バツクイズを作って出題するという、そういうアトラクションがありました。事前に自分にまつわる問題と答えを書いたものを提出して、当日司会者がそれを順番に披露しながら全員でクイズに答えるというものであります。で、私も自分の問題、自分についての問題を考えるんですが、こういう時はなぜか当てられたくないというふうに思ってしまいます。ですから、答えが意外なものになるものとか、逆にこう当たり前だと思わせて出題をし、わざとこう、いやそうじゃないんじゃないかって裏をかかせるとか、必要以上にしょうもないことなのに頭をこう悩ませるわけです。そこで出しましたのは私に、まつわる問題です。私の現在の体重はもうまだ笑うとこじゃないんですよ。ただですよ、結婚前から30キロ以上増えた、丸か×か。今ここでは聞きません、どう思われるでしょうか。答えはですね、×です。そうなって申し訳なかったんですが、まあここにも皆さんが私が細かった時の学生時代の写真をご覧になった方多くいらっしゃるかので、まあ、意外に思われるかもしれないんですが、まあそこまでではないんです。ところがこの時ですね、職員たちはなんとほぼ全員が丸と答えました。しかも絶対そうだと、まるで疑う余地がないというぐらいの勢いで頭上で丸を掲げているんです。ですからしてやったりという気持ちに私はなります。それで答えは×だと、そのように宣言をしたのですが、あろうことか司会者がその時こう言うんです。本人は×だと言っているが、そんなはずはない、しかも今日のこのご馳走で増量するから答えは丸だと言うんです。で、皆を喜ばせる、なんという偏見か。こういう偏見、思い込みが事実をねじ曲げた真実ではないものを世の中に流布させるんだという、まあ、そういったことを目の当たりにいたします。思い込みとはなんと恐ろしいものなんだと、素直さを欠いて自分の思い込んだものを正しいとする人間の浅はかさが極まった瞬間だと、長所大げさですがちなみにまだ29.5 キロで止まっているはずでございます誤差だと言ってよくなんか私の方が悪く言われるんですが、まあ、そんな人間の思い込みを優先させてしまう私たちの心理といいますか、思い込み、その信じたいものを信じるといいますか、そういった浅はかさを私たちが抱えているということを踏まえて、今日はシメオンとアンナという2人にまつわるクリスマスの物語の続きを紐解いてみたいと思います。シメオンという人物について先ほどお読みいただきました聖書にはこう書いてありました。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。まあ、正しい信仰深い人というのは文字通り神様の戒めと定めとを正しく行い、神様を恐れる人という意味です。旧約聖書では信仰の父と呼ばれたアブラハムや、イスラエルの民を出エジプトに導いた預言者モーセ、 新約聖書では洗礼者ヨハネの父であるザカリア、彼などは正しい信仰深い人というふうに評され、そう記されておりますが、ここに出てまいりましたシメオンという人も彼らと同じ意味での信仰、正しい信仰深い人というふうに書いてある。信仰の深い人ですから、メシアの救いに関する予言というのを聞き入れ信じていたでありましょう。シメオンはイスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。すなわち来るべき救い主が訪れる、誕生するということを待ち望んでいたのであります。救い主の誕生を待ち望むということ、これは全ての人に当時共通の願いであったというのはよく知られています。2000年前も多くの人々がこの救い主の誕生を今か今かと待ちわびておりました。しかし救い主を待ち望む多くの人々とシメオンには違うところがあった。それはシメオンが正しい信仰深い人と書いてあることです。信仰を持つ人は多かったはずです。ところがそのほとんどは神様から出たものを素直に受け入れるのではなく、人間から出たものを信じていたと言ってもいいかもしれません。つまり人間が作ったもの、地位、権威、そういったものにとらわれ、そこに希望を託し、それを信じていたと言えるかもしれないということです。ところがシメオンについて語られている正しい信仰というのは、徹底的に神様を恐れ、神様に従うということです。人間が作ったもの、例えばその中には規律を規定のようなものもありますが、これは人間の罪を白日のもとにさらすだけではなく、人間をその罪の上に絶望へと追い込みかねない、そのようなものです。ですから人間的なものを信じる信仰というのは、その罪をあからさまにされることをも恐れるのであって、決して神様を恐れているのではないと、そのように言うことができます。誠の信仰というのは、人間や人間が作ったものを恐れるのではない、そうではなくて神様を恐れ敬い、神様を望むということです。絶望ではなく希望を与えられる、そのような信仰です。シメオンはこの世のものにとらわれない、まさにただ神様だけを信じる、そのような信仰にあったと読み取れます。それゆえに彼は救い主の誕生というのを本当に心から願い、それを待ち望むことができたのでありましょう。26節のところにはこのように書いてありました。そして主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンは主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないというお告げを受けていたとあるんです。これは彼の信仰が御心にかなうものであったということ、言い換えると神様が彼の信仰をしっかりと認めてくださっておられたということを表しているように思います。何度も言いますが、彼は正しい信仰深い人でありました。その信仰を神様はしっかりと受け止めていてくださった。そしてそれは実は私たちに求められている信仰の在り方でもあると、そのように言うこともできるかと思います。神様が認めるほどの信仰を持つということ、これは神様の言葉に真摯に耳を傾け、それに心から従うということでありましょう。そしてそのような信仰を持つことができるものは、いつも神様が共におられる、神様が私たちを支え導いてくださっておられるということを本当に感じることができているのだと思います。シメオンには聖霊が宿っていた。つまりシメオンの信仰がいかに神様の御心にかなうものであったかということが、 ここには強調され、そのような姿を私たちは理想的な信仰の姿というふうにイメージすることができるといいますか、そのようなイメージをさせるような、そのような信仰者の姿として紙面はここに描かれています。その彼が主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていたというわけです。メシアに会うまでは決して死なない、これはもしかしたら彼の確信であって、彼は私たちが想像する以上に未来に向かってちゃんと立っていたと考えてもいいかもしれません。つまり救い主が未だに現れない、いつまで経っても現れないという絶望ではなく、またいつ現れるんだろうかという不安でもなく、必ず救い主はお生まれになる私たちのもとに現れるという希望がそこに満ち溢れている。その希望が彼を聖あるうちにキリストに巡り合わせる力の源となったのかもしれません。ヨセフとマリアは幼子を神様に捧げるためにその時エルサレムにやってまいりました。シメオンは霊に導かれて神殿にの境内に入っていきます。そして両親に抱かれている幼子を発見します。イエス様が馬小屋で誕生した時に、これを祝いに来たのは羊飼いたちと博士たち、学者たちであったことは皆さんよくご存知の通りですが、シメオンはほぼ時を同じくしてこの幼子イエス様の誕生をお祝いした一人となりました。ただ一つ羊飼いたちや学者たちと違う点は、シメオンの場合救い主が突如彼の目の前に現れたということです。先にイエス様の誕生を祝いました羊飼いや学者たちは、それぞれイエス様のもとにその見姿を拝するために自分たちから出向いてやってまいりました。しかしシメオンのもとには救い主自らがその見姿を表しにやってきたと言えます。もう一つ、羊飼いたちは天の軍勢によって救い主の誕生を知らされました。学者たちは星の導きによって救い主のいる馬小屋にやってまいりました。どちらも物語ではありますが、具体的な仕方で救い主の誕生を知らされた、また救い主のいるところまで導かれてきた、案内をされてきたという点。でもシメオンの場合はそういうはっきりとした形で救い主の誕生を知らされたということはありませんし、そこまで案内をされたということもありません。シメオンは霊に導かれてイエス様に出会います。羊飼いたちのように天使たちにイエス様のいるところを教えてもらうのでもなく、学者たちのように星に導かれるのでもない、彼は御霊の働きによって自らそれを感じ取りイエス様に出会うのです。シメオンには御霊が宿っており、その聖霊の働きによってこれを感じることができたということになります。しかしその聖霊がシメオンに宿ったのも、聖霊が働きかけるのをシメオンが感じ取れたのも、やはり彼が救い主の誕生を心から待ち望み、またそれを確信していたからでありましょう。もちろん羊飼いや博士たちも救い主の誕生を待ち望んではいたんです。しかしシメオンは先の羊飼いや博士たちとは違う形でこの啓示を受け、それを受け入れた代表となります。つまり彼はその正しく深い信仰によって巫女の誕生を知らされ、その栄光を見るのです。彼はイエス様を抱きかかえてこう言います。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。彼がこのように言ったのは、聖霊が彼に 救い主に会うまでは死ぬことはないと言っていたからなのは言うまでもありません。この部分を含めて32節までのところ、29節から32節まではシメオンの神様を賛美する歌が記されています。非常に美しい歌、賛美と同時に彼の信仰告白をもなされているように思います。先ほどお読みいただきました29節のところが神様への賛美、感謝、30、31節は私はこの目であなたの救いを見たのです、見たからです、これは万民のために整えてくださった救いだ、これがその賛美の理由。最後に異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れですというのは予言にあたるでしょう。長い間の祈りが聞かれ、待望の時が終わっていよいよ成就の時が始まったという喜び、これがここに歌われております。彼がいかに正しく信仰深かったのかということ、そしていかに救い主を待望していたのかということがこの歌の中にも明らかにされました。でこのシメオンの他にもう一人幼子を待ち望み出会った女性がおりました。これがアンナという方です。アンナというこの女性は非常に高齢であった、84歳、毎日断食と祈りを持って神様に仕えていたとあります。この女性もまたシメオンと同じように自らの信仰によってメシアの到来を感じ取り、この出会いを神様に感謝した一人でありました。この女性がシメオンとは違うところが一つあります。それはシメオンはイエス様に出会った後、約束が成就されたその喜びによっていよいよ自分に平安を与えられる時が来たというふうに告白したのですが、それに対して彼女はさらにこの後イスラエルの救いを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語り聞かせていくのであります。言い方を変えるとシメオンは歌によって自分自身の喜びを、その歌で表すだけでしたが、彼女は人々にこれを告げ知らせていく、述べ伝えていくことによって喜びを表していくのです。喜びの表す方法が違えども二人は共に自らのうちにいます御霊の働きによって救い主イエス・キリストの誕生を知り、その信仰をさらに豊かなものとして完成させていったと言ってもいいでしょう。信仰を持つ、しかも正しい信仰を持つということはどういうことなのか、御言葉に聞き従い神を恐れるというのはどういうことなんだ、このような人々の信仰者たちの記録を見ながらいろんな答えが用意されているようにも思うのですが、私たちがこうした人々から学べるのは、私たち一人一人の上に臨んでいるこの聖霊の働きというものをきちんと感じる、これに気づく、そして信じるという決断へ導かれることであろうかと思いました。神様の道から、そしてイエス様が使わされました聖霊は私たち一人一人の上に確かに臨んでいるわけです。私たちはその聖霊によっていつも強められ導かれております。そのことに私たちが気づくということを神様は望んでおられるはずです。そしてその聖霊によって支えられているということに私たちが気づくとき、私たちはさらに豊かな力を増し加えられ、すべてに希望を持って歩んでいくことができるようになるのだと信じます。そこに必要なのはあなたを信じますという、そう告白できる信仰、ただそれだけであることをも 聖書は証しています。1年くらいの単位で振り返りますと、楽しかったことや嬉しかったこと、あるいは逆に残念だったこと、悲しかったり辛かったりしたことなどなど、いろんなことが思い起こされます。それを静かに振り返りながら、それでも神様はいつも私たちの傍らに寄り添っていてくださったということを一つ一つ思い起こしたいと思います。その神様、あなたを信じますと告白できることによって得られる平安、そして新しい希望、これこそが私たちの命の輝きの源だと思うのであります。すぐる日々の恵みの数々に感謝をしながら、新しい年を希望を持って迎えたいと思います。お祈りします。主なる神様、このひと時を感謝いたします。あなたが伴ってくださったそれぞれのこの1年の歩みを振り返りながら、そこに満たされてあった十分な恵みを感謝し、また新しい年への希望を新たにして私たちは歩んでまいります。どうかいつもあなたが共にいてくださることをしっかりと覚え、また使わされている聖霊の働きに全てを委ね信じ歩んでいくものとさせてください。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。